聖書を読みいたします。旧約聖書の吉明3章の14節より17節までをお読みいたします。週報の一番後ろにその箇所は記してございますので、そちらをどうぞご覧ください。吉明3章14節。ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にしたとき、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は包みを越えんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は遥か遠くのタレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。ヨシアキという書物をこの朝はご一緒に読みました。ヨシアキ、モーセ五章の後に、すぐ後に続くものです。モーセ五章のすぐ後、それはモーセがいなくなってからという意味です。モーセは約束の地カナンを目の前にして、エジプトを脱出して民を連れて登ってきましたけれども、その民と共にエジプトに入るその直前にモーセは息を引き取っております。モーセの後に立たされたこのヨシュア、このヨシュアがいよいよ約束の地カナンに入ろうとするとき、最初の町に最初目指したのはエリコという町でございました。このエリコに入るために彼らは川を渡らなければなりませんでした。その川を渡るときに彼らはどのようにしてその川を渡ったかと申しますと、水をせき止め、川の中に一筋の道を作り、その道を彼らは渡っていったというのが今日読んだところの中身でございます。これを聞かれて私たちはすぐに思い出すことを想像することができます。あ、ヨシュアの前の指導者リーダーであった、預言者というふうに言いましょうか、預言者であったモーセも民を同じようにして紅海の海を渡らせた。神様から言われて、右手を高く上げよう、その持っている手を高く上げようと、杖を高く上げようと言われて、モーセがその通りにすると、後ろからエジプト軍は迫ってきてはおりましたけれども、目の前に迫っていた海が割れて、その間を民はゾロゾロと渡ることができた。そしてモーセが手を下ろすと、また海は元通りになって、モーセたちを追いかけてきたエジプトの軍隊はその海に飲まれてしまったというのが、出エジプト記の14章で私たちが読んできたことです。同じようなことがここで記されています。そしてですね、実は同じようなことというのはこの川を渡るという出来事だけではありませんでした。エリコの町にこれから入ろうとしてしたときに、石膏、スパイですね、ヨシアは自分たちの中から数名のものをそのエリコの町に侵入をさせます。そして、侵入をさせたときにですね、その身分がバレて捕まりそうになる。そのときにですね、ラハブという女性の家にかくまわれるんです。で、もはやこのエリコの町はあなた方イスラエルの民に反抗する者一人もおりませんというふうに言ってはいるんですけれども、これから私たちは攻め上ってきてこのエリコの町を滅ぼすと。 滅ぼして、そこを通してまた自分たちはこの約束の地で生活をしていく。まあ、滅ぼすというのは大変残虐な言い方になっているんですけれども、これはもちろん聖書の一つの思想、考え方を表している言葉です。滅ぼし尽くす、それは一つも自分たちのものにしないという意味です。自分たちの手にしたもの、自分たちの獲得したもの、それは自分たちの汗の証なのだから、それを自分たちのものとして執着固執をして握りしめる、そういうことはいたしません。私たちがここまで歩んでこられたのは全部神様のおかげです。ですから私たちは何も私利私欲自分のものには収めません。全部を、まあ、言ってみれば滅ぼし尽くすというのがその彼らの信仰の表し方でした。ですから戦争して全部皆殺しにするということが神様の御心にかなったことだというふうに読むのは、非常に表面的には確かにそういうふうに読めます。表面的には確かにそういうふうに読めますけれども、ここで言われていることは全て神様のものは神様にお返しをするという、そういう信仰の表れというふうに読むことの方が、よりこの聖書の読者としてふさわしい姿勢だというふうに私たちは思っております。で、話を物語に戻しますけれども、エリコの町を全部滅ぼし尽くすというふうに、まあ、イスラエルはこのかくまってくれているラハブに告げるわけです。で、ただですね、このままではラハブたちも滅ぼされてしまいます。そこで彼らは一つの提案をします。真っ赤な紐、よく目立つ真っ赤な紐を家の窓に掲げておきなさい。そしてあなたもあなたの親族も皆その家の中に隠れていなさい。その真っ赤な糸がある家、それ私たちは決して滅ぼすことがない、そこを過ぎ去るからという約束をして、まあ、彼らは、一旦ヨシアのもとに帰っていくわけです。で、物語は今日読んだ3章の14節から17節、その以降でこの彼らが滅ぼし尽くすというその出来事は始まるんですけれども、約束通りラハブの家はその赤い紐のおかげで助かったというのがこのお話でございます。さて、このお話、私たちこれを聞いてまた思い出すことがあります。イスラエルがエジプトを脱出する際に、ついに神様の災いが及びます。ウイゴ、その年に生まれたウイゴ、それを全部滅ぼす、エジプトで生まれたウイゴを全部滅ぼすというのが神様の最後の、言ってみれば災い、技でございました。ただしイスラエルの人々は家の鴨居に動物の血を塗っておけ、そうすればその災いは過ぎ去るから、ウイゴは死なずに済むから、そう神様から言われたモーセたちは自分たちイスラエルの民に告げました。動物の血を塗っておけと、そうすれば災いは過ぎ去る。果たしてその通り神様の災いは真夜中に起こりました。その時にイスラエル、エジプトの民の子供たちはみんな一人残らず、ウイゴは死んでしまいました。ただ鴨居に血を塗ったイスラエルの民だけはウイゴを失うことがなかったというのが、イスラエルの民がエジプトを脱出するときに起こった出来事です。家に赤いものを塗る、家に赤い印をつける、そうすると災いは過ぎ去っていく。エジプトでかつて経験したことと、そして今エジプトを脱出したイスラエルの民がイスラエル約束の地カナンに入ろうとしている時に起こっていること、それはよく似たことです。そしてさらに申し上げるならば、この後ですね、イスラエルの民たちはみんな割礼を受けるんです。アラノを旅していた40年、この旅をしていた40年の間にわずか数名の者しか実は生き残ってはいませんでした。エジプトを脱出した民と今まさにカナンの地に入ろうとしている民は全く世代が入れ替わっていました。全く世代が入れ替わっていたその民に神様は割礼を施せというふうに言います。新しい民が誕生する、 全く同じことをまた神様はなさろうとする。同じようなことが起こっている。それがモーセ五書、モーセが亡くなった後の義明で起こっていることです。同じようなことが起こる、同じことが起こる。私どもはこの話から一体何を読み取ればいいんでしょうか。申すまでもなく、これは昔話ではございますが、昔に起こった話ですよ。ああそうですか、すごかったですねと言って読み終えてしまうのが私たち読者、キリスト者の姿勢ではございません。ここで起こったことは今日の私に、これからの私に、これからの世界と関わっているんだ、これからの世界を語っているんだというふうにして読むのがこの聖書の読み方です。もはやもうモーセは登場しないでしょう。ヨシュアもやってはきません。私たちがエジプトに行ってそこから脱出をするなんてことも当然起こりません。ですけれども、一体この話は私たちと関わりがあるんです。どのように関わりがあるのか、私たちはこの物語から何を聞き取るのか。同じようなことが起こる。モーセ五書、モーセが亡くなったと後、義明は最初にモーセ五書で書かれたようなことと同じようなことをここで記します、起こします。同じ、同じという言葉、それは言葉を変えれば、言い換えれば変わらないということです。変わらない、何も変わっていない。それがこの歴史な、それがこの世界なんだと語っているのが、この義明が私たちに告げている一つの中身でございましょう。変わらない、一体何が変わっていないのか。変わらないんですから、それは一番最初と変わらないということでしょう。途中に起こったことは全部変わることです。これから起こることも全部変わっていることです。変わらないものがあるといえば、それは一番最初と同じこと、それが変わらないと言っている本来の意味合いです。それでは一番最初、何が世界で起こったのか、創世記の一章二章を思い出してみましょう。神様が世界を作りになりました。そう、その世界が変わらず今も続いている。それが私たちの世界観です。ただし世界は続いてますよ。そこが一番大事なところかといえば、おそらくはそうではありません。創世記の一章で私たちが決して見落としてはならないもの、それは神様が世界を作りになった。すごいね、神様は、この世界は神様の世界なんだ。それももちろん大事です、大事ですが、肝心なのはその後です。その世界を見つめられて神様はこうおっしゃったんです。よしと言われた。ここはちょっと足りないね、これはちょっと余計だったね。削ったり継ぎ足したりしないんです。神様はご自分の作られたものをよしと言われたんです。何度も皆さんお聞きになったと思いますけれども、このよしという言葉は美しいという言葉と置き換えることもできます。美しい、ここは美しい、よし。美しいというのは申すまでもなく、それは全てに均衡が取れているということです。全てにバランスされているということです。この状態は最もふさわしい状態なんだ。重心が少し右でも左でもずれてしまえば、それはもう美しくはない。重心がちゃんと真ん中にある、美しい、全て整っている、それがこの世界の始まりだといったのが、この世界の最初でございます。それがモーセ五書、義明、同じ出来事を繰り返し繰り返し記している。それは変わっていないということを私、主読者に告げているんでしょう。変わっていないんです。 世界は神様が作られたその時から、美しいと言われた、良しと言われたその時から何にも変わってはいないんです。ただ私たちは変わっているように見てしまいます。コロナ禍、感染症、今までの生活ができない、新しい生活などというふうな言葉が生まれてくるように、もう今までの生活とは違うんだ、変わってしまったんだと私たちは思って、これからの状態に備えようとします。そしてこれからのことを考えれば、おそらく経済的な危機は来るでしょう。人口も大幅に減るのかもしれません。そういった状態が決して私たちにとって明るい未来とは言えません。未来は暗くなっていくんだ、未来は変わっていくんだ、今とは違うんだ、それが私たちの現実認識、現実感です。台風が今発生しています。大きい台風9号10号生まれました。甚大な被害がこの後も予想されるでしょう。そして海水温が下がらない以上、このようなものはどんどんどんどん生まれてくるでしょう。やがて関東にもやってくる大きな台風は出てくるでありましょう。決して明るい未来が今からやってくるというふうには思えない。本日は新規日という教会の暦の中で語られている日です。新規日、これは夏の暑さ、夏の一つの季節を乗り切って、また新たにクリスマスに向かって歩み出そうという、そういう思いを奮い立たせる日でもございます。未来は明るいというふうに思う、そういう日ではございますけれども、2020年の9月の最初の主日6日、私たちは未来が明るいかと言われれば、いいや、未来はこれから大変なことになるよ。それが私たちの現実的な言葉です。ですが、それは現実的な言葉ではありますが、本当の言葉ではありません。私たちが語らなければならない本当の言葉、本当のこの世界は変わらない世界です。同じ世界です。肉なる体験が、肉なる脳みそが、この世界の出来事を見て聞いて処理をして、大変だ怖いというふうに震え上がる、それはこの肉なる私たちの体からすれば、それはしょうがない情報処理です。ですが私たちには信仰があります。霊があります。とこしえの命が私たちには与えられています。私たちの霊は果たして怖い恐ろしいと言っておののいている、それに引っ張り回されるだけが私たちの体の中にあるものなんでしょうか。そうではないでしょう。私たちが本当に今この現実の中で見据えなければならないもの、感じ取らなければならないもの、受け止めなければならないもの、それはどんなことが起ころうとも何も変わっていないではないか。神様が作られた、全てが整っていた美しいというあの世界、エデンの園の世界、確かにアダムとエバはそこで神様を裏切って追い出されることをしました。だからといって世界が全くガラッと変わってしまったわけではありません。世界は変わっていないんです。神の支配が、神の許しが、神の約束が私たちの毎日をこれからも包んでいます。世界は何も変わっていない。目の前に乗り越えられないような大きな海があれば、目の前に渡りきれないと思うような大きな川があれば、その間に道ができて渡って行けるというのが私たちの本当の物語です。コロナ禍にあって日本経済が沈没していくという、私はそういうシナリオ、物語を考えるかもしれません。でも本当の物語は旧約聖書で何度も語られていたあの物語です。渡ることができます。進むことができます。神が作られた美しい世界、良しとされたその世界、私たちはそこへとたどり着くことができます。たどり着くなどと 申し上げるまでもなく、今まさに私たちの足元にその世界は広がっています。私の今いるところ、立っているところ、信仰の目を持って、信仰の心を持って、もう一度見つめ直し、そこから新しい季節をまた私たちは歩み出していきたい、新規日にそのことをまた覚えたいと願う次第でございます。お祈りをいたします。聖なる神様、不安なこと、心配なこと、私たちはそれに心を奪われます。体も奪われてまいります。ですけれども、この世界、あなたが作られたこの世界は何も変わってはいません。私たちが喜びにあふれるその世界へと進んでいることを信じることができますように、どのような現実が目の前に広がってこようとも、必ずやそれを乗り越えていけると、平安のうちにその出来事と向き合うことができますように、喜びを持って進みゆく私たちの毎日となさしめてください。今日この場所で共に礼拝を捧げられました幸いを感謝をします。そしてまたこの場所に集えない、動画を通して共に守っている兄弟姉妹の上にも、その一人一人の上に、あなたの変わらぬ豊かな恵みがありますように。共に私たちが歩み出すその幸いを心から感謝をし、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。